イエス・キリストの十字架の苦難を覚える、まあ、月間といいますか、まあ、レントという言い方もしますけれども、そういう時期に入ってきています。で、来週は総会で合同礼拝ですので、今朝とそして20日の礼拝を、まあ、イエス様の十字架を覚える礼拝としてメッセージをさせていただきます。27日が今年はイースター復活祭ということで、ちょっと早いんですけれども、そのような時期を今迎えているということです。特に今日はこのイエス様が弟子たちと最後の晩餐と俗に言われますけれども、この場面からちょうどあとこのあと聖餐式もありますので、そのことについて今朝は少しでも理解を深めることができればと思っています。で、最後の晩餐とよく言われますけれども、これは厳密に言えば杉越の祭りの食事のことです。で、杉越の祭りというのは、敬虔なユダヤ人にとっては年に一度祝う最も大切なお祭りの一つですが、その始まりといいますと出エジプト記に書かれていることです。イスラエルの民が奴隷となっていたエジプトから救い出されたことを記念する、お祭りです。で、イエス様と弟子たちの取られた食事は、この聖書に書いているその命令に従ったものだったということです。そこで、聖書の箇所をちょっと見てみたいと思いますが、出エジプト記の12章12章の5節から8節をお読みしたいと思います。聖書の最初の方ですね、出エジプト記の12章5節から8節をお読みします。あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならない。それを子羊かヤギのうちから取らなければならない。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの民の全集会は集まって夕暮れにそれをほふり、その地を取り、羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居にそれをつける。その夜その肉を食べる。すなわちそれに火を焼いて、それを火に焼いて種を入れないパンと苦菜を添えて食べなければならないといったことが書かれています。で、なぜ杉越と呼ばれるのか、その理由ですが、少し先になりますが、12節から同じ12章の12節から14節をお読みします。その夜私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべての運移を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、世を守るべき永遠の規定としてこれを祝わなければならないと書いています。で、今絵をお配りしましたが、そこに書いているように、鴨居と2本の門柱にそのほふった殺したですね、羊の血を塗ったということ。で、その家は、災いが過ぎ越していったということですね。かたくなにイスラエルの民を解放しようとしないエジプトの王様パロをはじめとするエジプトの人々に対する裁きとして、神様エジプト全土の運動、人でなく家畜までです、それを撃つ、殺されると宣言されました。しかし神様はイスラエルの民がこの災いを逃れるための方法として、今読んだように傷のないオスの、羊が犠牲となって、その血を鴨居と2本の門柱に塗るように命じられました。そうすればエジプトを撃つ主の裁きが過ぎ越した まあ、通り過ぎたということです。まあ、そこから過ぎ越しの祭りと呼ばれます。でこの神様の救いの技を記念するためにイスラエルの民は年に一度2、3の月、まあ、ちょうど今頃になりますけれども、まあ、それが旧約聖書の1月にあたります。この月に、まあ、この時の食事と儀式を再現して神様の救いを記念した、まあ、それがこの過ぎ越しの祭りとその食事ということです。さてルカの福音書に戻りますけれども、22章の1節を見ますと、さて過ぎ越しの祭りといわれる種なしパンの祝いが近づいていたと書かれています。過ぎ越しの祭り、またそれに続く1週間は種を入れないパンを食べる、まあ、それを種なしパンの祭りと呼ばれています。まあ、これはイスラエルの民がエジプトを脱出するときにですね、もう急いで出て行ったので、まあ、パンを焼くときには一晩ぐらい寝かせて膨らまさなければいけないんですけれども、もうそれをする暇もないということを表す、まあ、それだけではないんですけれども、急いで食べたという、まあ、そこに由来する種なしパンの祝いというものがありました。で22章はこのあと十二弟子の一人のイスカリオテ・ユダがどんなふうにしてイエス様を裏切ったのかということが書いています。まあ、今朝はそのことについてはお話しできないんですけれども、またお読みください。で7節を見ていただきますと、さて杉越の子羊のほふられる種なしパンの日が来たと書いています。で同じ出来事を記しているマタイの福音書26章17節マルコ14章12節を見ると、種なしパンの祝いの第1日、すなわち杉越の子羊をほふる日にと書かれています。まあ、この日、この子羊が、まあ、今の時間で言えば午後2時半から5時半の間に神殿の庭で、まあ、一斉にほふられたそうです。でその後各家庭にその肉が配られたということです。でイエス様はちょうどその時ペテロとヨハネを使わせて、私たちの過ぎ越しの食事の準備ができるように準備をしに行きなさいと言われたわけです。これからペテロさんとヨハネさんがすることはですね、食事をするための部屋を用意すること、そして神殿に行って羊の肉をもらう、で荷がなをどこかから手に入れる、そして種を入れないパンをこれは買ったんでしょうか、そしてブドウ酒を用意する、まあ、そういったことを全部しなさいとイエス様に命じられたわけですね。まあ、中でも部屋を用意するということは案外大変なことだったと思います。というのは、この時期は同じように過ぎ越しの食事をしようとして大勢の巡礼者たちがエルサレムの都に集まってきていましたから、まあ、使えそうな部屋はおそらくほとんど埋まっていたと思われます。ペテロさんとヨハネさんからすればですね、こんなギリギリになって部屋が見つかるんだろうか、まあ、そんな思いでイエス様の話を聞いていたのではないかと思いますけれども、それに対してイエス様はこんなことを言われました。町に入ると水瓶を運んでいる男に会うから、その人が入る家までついていきなさい、そしてその家の主人に弟子たちと一緒に過ぎ越しの食事をする客間はどこかと先生があなたに言っておられると言いなさい。すると主人は席が整っている2階の大広間を見せてくれます。そこで準備しなさい。なんとも非常に細かなことを指示されました。つまり弟子たちはもう何もしなくてよかったんですね。水瓶を運んでいる男の人を探しさえすればよかったということです。そんなのが目印になるのかなと思うんですけれども、まあ、どうも水瓶を運ぶのは普通は女性の、つまり料理とかを作る女性の仕事だったようなんですが、ですから男性の召使いが水瓶を運んでいるのは非常に珍しいことだったそうです。ですからそれを見つければ 分かりますと言うんですね。でその人についていけばその人が働いている家に着く、そしてその家の主人に聞けば全てが用意されていますよとイエス様は言われるわけです。後の教会の伝説では、この家は、マルコのお母さんマリアの家だった、まあ、これは伝説なんですけれども、まあ、そういった伝説があるそうです。で彼らが出かけてみるとイエスが言われた通りであった、そこで彼らは杉越の食事の用意をしたと、13節に書かれています。まあ、何気ない書き方ですけれども、もうイエス様が全部ご存知で、そして全部を導いておられたということがここからわかります。これからイエス様が十字架にかかられるまでの一連のいろんな出来事が、まあ、あるわけですけれども、さっき22章の2節から6節をまたお読みくださいと言いましたけれども、ここに書いていますようにイエス様の命を狙っている人々の悪巧みが、まあ、だんだん進んでいくわけです。でイエス様が十字架にかかったのは、まあ、そういったイエス様を十字架につけようとイエス様のことが憎くてたまらないそういった人たちの悪巧みによってイエス様は十字架につけられてしまった、まあ、人間の目から見ればそのように見えます。しかし聖書はそうではなく、イエス様は全部ご存知だった、そして全てのことが神様のご計画の中にあったということを伝えているわけです。これも本当に神様のご計画ってそういうものだなと思うんですね。悪い人たちの計画が着々と進んでいるかに見えます。しかしそれも含めて全てが神様のご計画の中にあったということです。でイエス様もあえてユダが裏切ること、そしてこの後自分が捕まってしまうことを全部ご存知の上で、すでに反抗されることもなく抗うこともなく、ただご自分の身を任せていった、そんなイエス様の姿があります。しかしそれは決して弱々しい受け身の姿ではなく、全部ご存知の上で神様のご計画に従っていく、自ら十字架への道を歩んでいくイエス様の姿であるということを私たちは知るわけです。さてそのようにして準備された杉越の食事ですけれども、14節からまたご覧ください。さて時間になってイエスは食卓に着かれ、人たちもイエスと一緒に席に着いた。すべてが用意されていた。そこでイエス様と人たちはそこに行って、食卓に着いたということです。まあ、一番有名なダ・ヴィンチ の最後の晩餐という絵がありますけれども、むしろ今日配った絵に描いていますように、当時は椅子はなかったと言われています。ですから、まあ、寝転がるというか体を横にして、まあ、イエス様はどうもちゃんと座っているようにも見えます。まあ、その絵がどこまで正しいか分かりませんけれども、まあ、そんなイメージを持っていただければと思います。ここで これも何気ないことなんですが、十二弟子ではなくわざわざ使徒と言っています。それはこれから持たれる食事の重大さを伝えるためでしょうか、あるいは使徒たちがこれからイエス様が語られることを教会でちゃんと伝えていくためでしょうか。あえてここで使徒という言葉が使われています。そしてイエス様はここでご自分がこの杉越の食事を心から切望していたことを告白されます。15節をご覧ください。イエスは言われた、私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越の食事をすることをどんなに望んでいたことか。すべて杉越の食事を用意しておられたイエス様は、誰よりも今十字架にかかられる前、弟子たちと一緒にこの杉越の食事をすることを望んでおられたということです。まもなくイエス様は十字架にかかろうとされています。というかもう数時間後には十字架にかからないわけです。その前に弟子たちと この最後の杉越の食事を取ることをイエス様は何よりも望んでおられたということです。なぜでしょうか。最初に杉越の祭りの意味をお話ししました。杉越の祭りというのは神様がイスラエルの民をどのように救ってくださったか、傷のない子羊が犠牲となること、そのことを通して神様がイスラエルの民を救ってくださったことを思い出して、それをもう一度再現する、それがこの杉越の祭りでした。そしてイエス様は弟子たちと最後にこの杉越の食事を一緒にすることを通して、実は間もなくイエス様ご自身が完全な杉越の羊として十字架で死なれるということを教えようとされていたということです。杉越の子羊が殺されなければならなかったように、イエス様もこれから罪の贖いとして死なれなければならなかった。しかしイエス様はただ一回完全な羊として死なれるわけです。つまり杉越の子羊は毎年毎年繰り返して殺されました。しかしイエス様はただ一度完全な子羊として十字架にかかって死なれるわけですけれども、それによって完全な罪の贖いを成し遂げてくださったということです。今週の御言葉をご覧いただくと、第一コリント5章7節が載せてあります。新しい粉の塊のままでいるために古いパン種を取り除きなさい。あなた方はパン種のないものだからです。私たちの杉越の子羊キリストがすでにほふられたからですと書かれています。このようにイエス様は間もなくご自分が完全な罪のない、そしてただ一度だけの杉越の子羊として十字架にかかり、その体は裂かれ、その血を流されようとしていた、そのことを弟子たちに教えようとされたということです。で、杉越の食事のもう一つの大切な意味があります。16節をご覧ください。あなた方に言いますが、杉越が神の国において成就するまでは、私はもはや二度と杉越の食事をすることはありません。これは一体何を意味しているんでしょうか。確かにイエス様はもう十字架にかかろうとされています。そして3日目によみがえられて天に帰られますから、確かに弟子たちと杉越の食事をするのがこれが最後ということになります。ただそのことを言われたのでしょうか。もちろんそうではありません。このイエス様のお言葉には、杉越が神の国において成就するときにはもう一度この食事をするでしょうというメッセージが込められているわけです。つまり私たちが再びイエス様と一緒に食事をする時が来るということ、これは明らかにイエス様が再び来られる再臨のことを表しています。そして次にイエス様が来られて私たちと共に食事をするのは、罪の贖いのためではなく、神の国が完成したことを祝うために私たちと食事をするでしょう、そういうメッセージが実はこの、聖餐、最後の杉越の食事にはあったということです。私たちは神の国の完成を待ち望みます。そしてイエス様が再び来られることを待ち望みます。そしてそれは黙示録の19章9節によれば、花婿として来られるイエス様と私たち花嫁との婚礼の宴の時でもあると言われています。その時まで私たちはイエス様の十字架の贖いの技を覚えるために、そしてイエス様がもう一度来られることを覚えるために、この時イエス様が弟子たちと一緒にされたこの食事をですね、繰り返して行い守っていく、それがイエス様がこの最後の杉越の食事晩餐に込められた意味だということです。 さて、3つ目の点ですけれども、この杉越の食事の中の一つ一つのことですね、それに注目してこの生産式の意味を考えたいということです。今日もこの後生産式を行いますけれども、まあ、厳密に言えば今私たちがしている生産式はこの杉越の食事をそのまま再現しているのではなく、イエス様が弟子たちとこの杉越の食事の中でパンを裂いて分かち合ったこと、そして杯を分け与えたこと、まあ、ここに注目してまたそこに新たな意味を私たちは見出しているわけです。ユダヤ人の杉越の食事は、ここにも出エジプト記に書いていましたように、実は肉を食べて苦菜を食べる、でユダヤ人は今もそれをしているわけです。しかし私たちはまあそれはしないわけです。でここに書いているようにただパンと杯を分け合うわけです。でこの一連の杉越の食事の中で、まあ、実は杯に関して言えば4回、まあ、乾杯と言いますか、それを飲むということが4回あったそうです。でイエス様が生産式として言われているのは、このパンを裂くことと、そして3回目の杯を分け合った、まあ、そのところだけを取り出して、まあ、私たちは今、生産式としているのだということです。ですからルカの福音書17節を見るとですね、あれイエス様もう一回杯を分け与えているなと思われるかもしれませんが、まあ、それはこのもともとの杉越の食事の中で、まあ行われた、まあ、1回目か2回目の杯を分け与えるというところ、まあ、それがここに書かれていると考えられています。で杉越の食事はもともとさっきお話ししましたように出エジプトの時に神様がどのようにしてイスラエルの民をエジプトから救い出してくださったことを記憶して神様に感謝と賛美を捧げるために、まあ、その最初の食事を再現してもう一度食べるということをしたわけです。でイエス様はこの時弟子たちと一緒に忠実にこの食事を守られたわけですけれども、もちろんそれだけではありません。まもなくイエス様ご自身が杉越の子羊、傷のない子羊として十字架にかかり血を流し、そしてその体が裂かれることを通してイスラエルの民はエジプトの奴隷から救い出されました。じゃあ私たちは何から救い出されるんでしょうか。罪の奴隷と死から救い出されました。イエス様はご自分を子羊として捧げることにより私たちを罪の奴隷と死から救い出してくださった。そのことを覚えるためにイエス様はこの最後の晩餐にですね、新しい意味をお与えになったということです。19節をご覧ください。それからパンを取り感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えて言われた、これはあなた方のために与える私の体です、私を覚えてこれを行いなさい。イエス様パンを取って感謝を捧げてからそれを裂いて弟子たちにお与えになりました。イエス様のここでなさった行動は、あの5000人の給食の場面を思い起こさせると、まあ、指摘する人も多いわけです。また実際に、いやこれはパンを裂かないといけないだろうということで、まあ、パンを裂いて生産式をするという教会もあります。今私たちがこの後の生産式の時に読んでいるのは、実はマタイの福音書26章26から29節の方なんですね。でもう一箇所、第一コリントの11章23節から29節がよく読まれます。でイエス様は杉越の食事のパンがご自分の体を表しているのだとおっしゃいました。すべての人のために与えるご自分の体であると言われました。ここで思い出す御言葉がヨハネの福音書の6章48節、私は命のパンですと ヨハネ6章48節でイエス様は言われました。でそれは決して単なる例えとして言われているのではなく、イエス様のお体が十字架で裂かれることを通して私たちに新しい命が与えられる、その救いの御業のことを表しています。さてそのようにして、パンとおそらくここには書いていませんが肉と苦菜を食べたと思われます。でその食事が終わった時、3番目の杯があったわけですけれども、この時イエス様が言われた言葉、それが20節です。食事の後杯も同じようにして言われた、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。このように言われました。最初の杉越の祭りの時には子羊の血が流されて鴨居と2本の門柱に塗られました。この時はイエス様が十字架で血潮を流されます。その血潮によって私たちの罪が贖われ清められ許される、そのことを覚えるために今この杯を取りなさいと言われたわけです。そしてそれは新しい契約と言われます。じゃあ古い契約とは何でしょう。それがかつての杉越の祭りのことです。杉越の祭り、そしてその後さまざまな犠牲の生贄によって罪の許しが宣告されましたけれども、古い契約ではなく新しい契約ではイエス様ご自身がただ一度子羊となられて十字架にかかって死なれることを通して私たちの罪が許され永遠の命が与えられる。イエス様ご自身が子羊となることによって打ち立てられた新しい契約、私たちはこの新しい契約を通して救われるわけです。この契約を覚えるためにイエス様は私たちがこの杉越の食事を繰り返して守っていくようにとお命じになりました。そのためにもイエス様はこの時ですね、最後の杉越の食事を弟子たちと一緒に取ることを何よりも望んでおられたということです。やがてイエス様は復活して天に帰られますけれども、その後も弟子たちは忠実にこの杉越の食事を守り続けました。それがこのパウロがですね、第一コリント11章26節で言っていることです。ですからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのですとパウロは書いています。このようにイエス・キリストの教会はイエス様が再び来られることを待ち望みながらこの、杉越の食事、今では聖餐と呼ばれますが、それを続けていったわけです。で教会はそれを忠実に守ってきました。さて、少し聖書から離れますが、このイエス様が定めてくださった、この聖餐、この一連の手続きをどんな意味があるのかということで、実はいくつか違いがあるわけです。プリントをお配りしましたが、またそれを読んでいただければと思いますが、一番大きな違いはローマカトリック教会ですね。カトリック教会では文字通りこのパンと杯が、ブドウ酒ですけれども、イエス様の体と血に変化すると理解しています。そしてこの聖餐式をしていることを通して、このイエス様の贖いの御業がまた再現されるということを考えるわけですね。極端な言い方すれば、またイエス様がそこで十字架にかかって肉が裂かれ血を流される、それが今再現されていると理解するわけです。しかし今私たちはそういう立場は取りません。というのはやはりイエス様のこの贖いというのはもう一度限り、イエス様が十字架にかかられたの一度限り完全なものですから、それが再現される必要はないと私たちは考えるわけです。プロテスタント教会ではそのようには考えませんけれども、 この後ですね、ルター派、改革派、ツビングリ、その他バプテスト派と3つ書いていますが、だんだんカトリックと違う意味になっていくという順番です。でルターという人はカトリックから分かれて、すぐでしたので、まだその考えが残っているんですね。実際にパンとブドウ酒がイエス様のお体と血に変わったとまでは言わないんですけれども、ただそれを捨てきれない、パンとブドウ酒の中にイエス様は確かに臨在しているというふうな言い方をします。それに対して、ツビングリという人が中心ですけれども、もうこの一連の手順は完全なシンボル、象徴であって、手順そのものには、イエス様の臨在との関わりはないと理解する立場があります。でそこまで言い切らない、カルバンなどは、そのパンとブドウ酒の中にイエス様がいるとかいないとかそれはないけれども、霊的な意味でイエス様はそこにおられるというような言い方をします。おそらく私たちの教会がどの立場かということははっきりは言ってないんですけれども、これまでしてきたことを考えると、おそらく最後の2か3、2というよりは3に近いかなというような気がいたします。というのはですね、カトリックはもちろん、あるいはルターの考えに従っても、例えばこのパンとですね、杯が残ったら捨てれないんですね。つまりもうここに置かれている段階でもこれは完全にキリストの体と血になっていると理解しますので、余ってもそれは捨てられません。あと血に変わるってことにこだわると、とてもブドウジュースがダメですね。おそらくカトリック教会は必ずブドウ酒、ワインを使います。私たちはそういうことはしてないということは、つまりもうこのパンとブドウ酒そのものが何か不思議な、イエス様の体と血に変わったとか、そういう理解はおそらくしてないと思います。やはり私が神様のイエス様の御業を覚えなさいということですから、私たちはそれを忘れない、記念するために聖餐を行うということですね。それが基本となるわけですけれども、ただ単なるシンボルではやはりないんじゃないか。つまり聖餐の言葉の中にも、主が今このところに親しく私たちに望んでおられるという言い方はするわけです。ですからやはりそれは単にパンとブドウの果汁を配って飲んで食べるというだけのことではないはずです。私たちはこのイエス様が定めてくださった聖餐を忠実に守って、そしてこれを行うことによって、このイエス様の十字架の贖いの技を覚えるわけです。そしてイエス様が今私たちと共におられること、そして私たちの交わりを祝福してくださっていることを共に覚えるわけです。そしてイエス様が再び来られる日まで、すべて神様のご計画が完成するときまで、私たちはこのイエス様が命じられたこの晩餐をですね、聖餐を守り行い続ける、そこに大切な私たちの信仰があるわけです。この後聖餐式を行いますけれども、そのことを覚えて今一度聖餐に臨みたいと思います。お祈りしましょう。